いまり第724号2014年6月号です。6月2日に昨年より6日遅く北部九州が梅雨に入りましたと発表がありました。前日の1日までは暑くて30度以上の日もあり、一体どうなっているのかしらと思うほどでしたが、季節は巡ってくるのですね。皆様、お変わりございませんか？今月の表紙は、5月16日、小中一貫校滝野校で人権の花贈呈式があり、児童たちが慣れない手つきで人権啓発活動地域ネットワーク協議会の会員の手を借り、サルビアなどの花の苗を真剣な表情で丁寧にプランターに植えている様子です。今月の主な内容、特集1、いざという時に。特集2、6月は環境月間です。インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、つつじ祭り夢の市となっています。
特集1、いざという時に、日頃から災害に備えましょう。近年は集中豪雨や強い勢力を保ったまま上陸する台風などにより、全国各地で大規模な災害が発生しています。私たちの住む伊万里市は台風の襲来が多く、洪水などの風水害を受けやすい地域で、中山間地であるため、土砂災害の危険が大きいところです。また、玄海原子力発電所から30キロメートル圏内に位置するため、原子力災害に対する備えも必要です。市は今年4月から総務部内に新たに防災危機管理課を設置して4人の職員体制とし、さまざまな防災対策に取り組んでいます。しかし防災は市民一人一人の心がけが最も大切です。災害はいつどこでどのように起こるか分かりません。6月は土砂災害防止月間です。土砂災害のほとんどは梅雨や台風の時期に発生しています。1時間に20ミリ以上、降り始めから100ミリ以上の雨が続くと土砂災害の危険が高まるため、十分な警戒が必要です。崖崩れの前触れ、小石が落ちてくる、崖からの水が濁る、斜面のひび割れ、地滑りの前触れ、崖から水が噴き出す、井戸や沢の水が濁る、地面のひび割れ、土石流の前触れ、山鳴りがする、川が濁る、雨が降り続いているのに川の水位が下がる。自分の命を守るため防災について考えてみましょう。自然災害への備え。集中豪雨、梅雨の終わり頃によく起こります。狭い地域に限られ、突発的に降るためその予測は困難で、中小河川の氾濫や土石流、崖崩れなど大きな災害が発生する恐れがあります。自分の家の周りにどのような危険箇所があるか、普段から確認しておきましょう。台風、進路の右側が強風になりやすいため被害が大きくなります。規模や襲来時間は事前に知ることができますので、早めに準備しましょう。地震、日本は世界有数の地震多発国です。予知することが難しいので、慌てず行動できるよう日頃から心がけておきましょう。津波、海岸付近で地震を感じたら急いで高いところに避難しましょう。できることから始めましょう。 情報。自然災害から命を守るためには、災害情報を1秒でも早く入手することが重要です。テレビやラジオの情報とともに、さまざまな情報媒体を活用しましょう。緊急速報メール。伊万里市では、携帯電話会社が提供するエリアメールなどの緊急速報メールサービスを利用し、災害に関する緊急情報を市内にある携帯電話に一斉配信を行います。配信情報の種類は、避難勧告、避難指示、津波警報、国民保護情報などで、配信エリアは市内全域、受信料は無料です。注意事項、機種によっては受信できないものや設定が必要なものもありますので、不明な点は利用している携帯電話会社へ問い合わせてください。防災ネットあんあん。佐賀県では携帯電話などのメール機能を使って各種防災情報などを配信する佐賀県防災安全安心情報配信システム防災ネットあんあんを運用しています。詳しいことは佐賀県統括本部消防防災課電話0952-25-7026へお尋ねください。日頃からの備え。ポイント、家の周囲の点検と整備。雨どいや側溝を掃除して水の流れを良くして、壁や塀などに破損しているところがないかチェックし、修理や補強をしておきましょう。崩れやすい崖など家の周りの危険箇所を調べることも大切です。避難所などの確認。避難所や避難経路、家族が離れ離れになった時の連絡方法や集合場所などを確認しておきましょう。事前に水没しやすい道路や少しの雨でも水かさが増す川などを確認しておきましょう。非常持ち出し品の準備。懐中電灯、ラジオ、常備薬とお薬ノート、応急医療品、非常食品、貴重品、衣類など家族構成に応じた非常持ち出し品をまとめて最小限にし、避難するとき両手が使えるようにリュックサックなどに入れておきましょう。ご確認ください。いざという時の指定緊急避難場所、指定避難所は地区ごとに決まっていますが、大雨警報発令時など災害が発生する恐れがある場合は、各庁公民館に市職員が待機しています。避難する場合はまず各庁公民館へ避難してください。もしもの時は早めの通報を。地滑り、崖崩れ、道路の損壊、河川の増水などの時は市役所へ電話 23-2111。 災害が発生した時、けが人や病人が出た時は消防署電話119などへ。地震発生などの緊急情報は携帯電話やスマートフォン、タブレットでも確認できます。外出時の情報収集にお役立てください。原子力災害への備え。市では原子力災害への対応を強化し、県をはじめ各関係機関と連携し、さまざまな対策に取り組んでいます。緊急時のための対応。大気中の放射線量を測定するため、佐賀県によってモニタリングポストを市内6カ所に設置されています。固定型の設置場所は東陵中学校、畑津東幼稚園、伊万里消防署。移動できる可搬型の設置場所は黒川公民館、南畑公民館、山城公民館。安定要素材。玄海原子力発電所から30キロ圏内の市民への対応として、市内の各庁公民館と小中学校に佐賀県より成人換算で 96,500 人分の 安定要素材が配備されています。万一原発事故が発生した場合に佐賀県の指示により服用することになります。原子力防災資機材を配備。場所は市役所と伊万里消防署。主な資機材は防護服、防護マスク、国、県などとの専用回線電話などです。原発事故発生時の情報伝達経路。状況については国、県、市のそれぞれから市民に情報を伝達します。屋内退避や避難勧告など防災活動の指示は国の指示に基づき市から伝達します。伝達方法はテレビ・ラジオ放送、消防団による広報、ケーブルテレビの緊急放送、緊急速報メールなどです。防災に関する市の取り組み、我が町・我が家の防災マップの作成支援、災害時の応援に関する協定の締結、佐賀県市町相互応援協定、物資の調達に関する協定、福祉避難所の設置運営に関する協定など、各種防災訓練の実施、伊万里市地域防災計画の改正。主な改正点、高齢者・障害者などの避難行動要支援者名簿と支援体制の整備、災害から緊急的に逃れるための避難場所と被災者を一定期間滞在させるための避難所の指定。7月9日は市民防災の日です。市は昭和42年7月9日の大水害を教訓とし、その記憶を風化させないために、また一人一人に防災意識を高めてもらうとともに、市と市民全体で防災対策を行っていくため、7月9日を市民防災の日と定めています。この機会に我が家の防災対策などについて家族で話し合ってみましょう。以上、問い合わせ先は防災危機管理課、電話 23-2130。 これで特集1を終わります。
特集2、6月は環境月間です。6月5日は国連により世界環境デーと定められています。伊万里市のゴミの量、25年度に環境センターで処理した量は年間15,110トンで、市民1人当たりにすると1日725グラムでした。ゴミ問題は地球規模で議論されており、2030年に世界の人口は84億人に達し、人類の資源消費や環境負荷の規模も地球の自然再生能力の2倍になると予測されています。今後もできるだけゴミの量を減らし、資源の有効利用を図る資源循環型社会の構築を目指していく必要があります。伊万里市では市内の環境の状況を把握するために、年間を通じて定期的に市内の大気質や水質を調査しています。25年度の大気質、市内6カ所で工場や車、家庭から排出された二酸化窒素の濃度は全ての地点で良好でした。光化学オキシダント、光化学スモッグは春から秋にかけての晴れた日に高濃度となる傾向があります。目や喉に痛みが感じるなどの症状が現れた場合は、目や顔を洗い、うがいをしてください。微小粒子状物質 PM2.5 も、不要な外出や屋外での激しい運動はできるだけ減らし、屋内でも換気や窓の開閉は必要最小限にしてください。また、呼吸器系や循環器系に疾患のある人、子どもおよび高齢者は比較的影響が出やすいとされています。 体調に応じて慎重に行動してください。水質、河川水は市内8地点で測定し、すべての地点で良好な状態でした。海水は伊万里湾内の4地点で測定し、2地点で環境基準を上回りましたが、環境被害につながる数値ではありませんでした。生活排水は河川や海を汚す原因の一つとなります。家庭で使用する油はきちんと処理し、洗剤などは適切な量を使用するようにしましょう。水道事業者からの水道や専用水道からの水のみを水源とする受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模受水槽水道の設置者は、簡易専用水道に準じて施設を管理してください。飲み水に利用されている井戸水や湧き水、沢水などを安心して飲むためには、飲用井戸などの設置者が自らの責任で井戸などの衛生管理を適切に行うことが必要です。近くで薬品の漏洩があるなど、周囲の環境変化によって水質が悪化する場合がありますので、定期的に点検してください。周辺に人や動物が乱れに入らないよう、井戸の蓋に鍵をかけたり柵を設けたりしましょう。日頃から水の色や濁り、匂い、味などに気をつけて、1年に1回水質検査を受けましょう。ただし、市では水質検査を行っていません。検査機関を紹介しますので、直接依頼してください。また、汚染が分かったときは、市環境課に相談してください。住みよい環境を保つためにマナーを守りましょう。不法投棄は犯罪です。一部の心ない人たちによるゴミの不法投棄が後を絶ちません。市でも監視カメラを設置したり、パトロールなどを実施していますが、現場を目撃した人は日時や場所などを警察または市役所に連絡してください。地権者は不法投棄をされないように、除草や車の侵入防止対策を行いましょう。また、自分の土地であっても、ゴミの投棄は禁止されています。家庭や事業所から出たゴミは、野外での焼却が禁止されています。煙や悪臭、灰が飛ぶなど、近隣の住民の生活に迷惑をかけますので、絶対にやめてください。環境保全のため、自分にできることから始めましょう。マイバッグ運動。買い物をするとき、スーパーなどの小売店が渡すレジ袋を使用せずに、持参した買い物袋やバッグを使うという運動です。リサイクルサンデー。家庭から排出される資源ごみの分別回収を進めるために、リサイクルサンデーを実施しています。25年度は各行政区や子ども会など180団体が取り組み、1年間に回収された資源ごみの量は1138トンでした。回収品目は7種類です。新聞紙、段ボールなどの紙類、アルミスチール缶など、ビール瓶などです。また、包装紙、お菓子の箱、ティッシュの箱、ラップやトイレットペーパーの芯も回収できます。細かなものは紙袋に入れてこぼれないようにし、紙類を縛るときは紙紐を使ってください。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。 これで特集2を終わります。
インフォメーション伊万里です。叙勲受章おめでとうございます。春の叙勲では瑞宝炭鉱賞、元消防団分団長、大川市長の川島信夫さん、菊 験業務従事者叙勲では、元佐賀県警部大坪町の島為博さん、元消防本部消防司令長東山城町の中島正人さん、元消防本部消防司令長木須町吉村剛さんです。続いて議会報告です。26年第2回臨時市議会が5月19日に開かれ、審議の結果、提出された議案はすべて原案の通り可決または承認されました。一般議案では工事請負契約締結の変更、専決処分の承認、税条例等の一部改正、国民健康保険税条例の一部改正、25年度一般会計補正予算以上の3件です。また予算議案では26年度一般会計補正予算、26年度国民健康保険特別会計補正予算ほかです。黒川小学校と市民図書館が子どもの読書活動優秀実践校図書館として文部科学大臣表彰を受けました。いずれも地域や家庭などと連携した読書活動が評価されたものです。6月から市県民税、固定資産税、国民健康保険税の納付が始まります。納税通知書及び納付書を6月中旬に郵送します。口座振替の人には納税通知書のみ送付します。納付はお近くの金融機関またはコンビニエンスストアで期限内に確実に行ってください。また固定資産税の課税対象者には課税明細書を同封していますので、資産内容を確認してください。納期は6月から翌年3月までの実期です。ただし税額により納期の数が少ない場合もあります。納期限は納付書払いでは納期が属する月の月末、12月のみ25日です。また口座振替では振替日は毎月26日、12月のみ25日です。口座振替の人へのお願いです。振替方法の変更廃止は6月16日までに連絡してください。納税通知書が届いてからでは間に合わない場合があります。市県民税の均等割額が上がります。26年度から35年までの10年間に限り個人市民税が3500円に、個人県民税が2000円にそれぞれ500円ずつ引き上げられました。また国民健康保険税の課税限度額が77万円から81万円に引き上げられました。なお国民健康保険税の5割軽減および2割軽減の判定所得基準についても引き上げられています。市税納税のおすすめポイント、1、口座振替が便利。希望者は市内金融機関や市役所各庁公民館で申し込んでください。申し込みには通帳印が必要です。2、一括納付がお得。普通徴収の人は6月30日までに年額を一括で納付すると年間で支払額が最大で約 1.7%、 上限5万円少なくなります。ただし市税の滞納がある人や報奨金の額が100円未満になる人には適用されません。3、納税相談の利用。失業や長期入院で納税が困難な人のために分割して納めるなどの相談を受けます。また借金返済や家計に悩みを抱えている人にはファイナンシャルプランナーが相談に応じます。毎週金曜日、予約が必要です。 詳しいことは税務課電話 23-2146 へお尋ねください。最近犬や猫などペットに関する苦情が後を絶ちません。ペットを飼う場合は周囲の人に対する気配りが大切です。他人に迷惑をかけないようマナーを守り、最後まで責任を持って飼いましょう。犬の飼い方、登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。室内で飼う場合も同じです。また犬の放し飼いは条例で禁止されています。違反した場合は罰せられることがあります。犬を散歩させるときはリード、引き綱でつないで、犬のとっさの行動にも対応できるようにしましょう。また犬が散歩中に糞をしたときは必ず家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。猫の飼い方、猫の糞尿や鳴き声などで近所に迷惑をかけないため、また猫の健康と安全を守るためにも、猫は外に出さない、室内飼いに努めましょう。猫は繁殖能力が高く、1年で2回から3回、1回あたり4匹から8匹の子供を産むことができ、子猫も生後半年ほどで出産できるようになります。このため、不妊・去勢手術を受けさせましょう。野良猫に餌を与えない。猫に餌を与えると飼い主と同じ責任が生じます。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。 5月8日伊万里有田共立病院で今年3月に完成した救急患者搬送用ヘリポートの竣工式典がありました。総事業費1億4900万円をかけて建設され、ドクターヘリや防災ヘリなどの離着陸が可能になり、患者の搬送時間が大幅に短縮されます。4月22日、台湾有数の窯元、台下窯の一行19人が市役所を訪れました。この後、伊万里鍋島ギャラリーや大川茶間の窯元を視察し、焼き物を介して交流を深めました。南畑町大野岳地区と大坪町屋敷の北部地区への上水道拡張工事が竣工し、4月27日通水記念式がありました。
みんなの広場です。4月29日伊万里海上保安署と NPO 法人伊万里湾小型船安全協会との合同パトロールが伊万里湾で行われました。4月30日図書館記念日にちなんで、市民に図書館の役割や業務について理解を深めてもらおうと、小伊万里ライオンズクラブの増丸武久さんが一日図書館長に任命されました。5月13日、子どもたちにふるさとに誇りを感じてほしいと、市内最大規模の肥育牛生産者の松尾勝間さんが、学校給食の材料として昨年より増量された約5500人分の伊万里牛275キログラムを市に寄贈しました。
市長雑感伊万里市長塚部義和、海の衛兵。今から6年前、社会福祉法人松風会が旧厚生年金休暇センターウェルサンピア伊万里を購入されました。現在フォレストイン伊万里として運営されています。フォレストとはフランス語で森を意味します。 建物が森に囲まれて佇んでいることから、田中道子理事長が命名されました。かつてウェルサンピア今里の施設を今までのように維持してほしいという市民の署名活動がありました。私は当時の前田恭一市議会議長とともに施設を購入された田中理事長を訪問し、その旨を直訴しました。後で分かったことですが、建物の老朽化や空調機器の故障などで施設の用途維持に莫大な資金が必要だったそうです。躊躇されたものの、伊万里市民の意向に沿う決断をされ、約5年の歳月をかけて改修や機器の入れ替えなどを行い、現在に至っています。さて、そのフォレストイン伊万里の正面ロビーには海の衛兵の立像が展示されています。田中理事長の知人で博多人形の第一人者である中村新京氏が佐賀県木の楠で制作された作品です。17世紀肥前有田を中心とした焼き物が伊万里の港からヨーロッパに向けて輸出されていました。ヨーロッパ王侯貴族をも魅了した豪華絢爛な小伊万里は宮殿を飾り、現在も多数保管されています。しかし、この高級な焼き物を安全に海上輸送することは当時至難の業ではなかったかと思います。海の衛兵は荒波や暴風、海賊による略奪などから守るため、今でいうガードマンとして目的地まで運ぶという警備の役割をしたというコンセプトで作られています。フォレストイン伊万里にある立像は、文化の発祥の地である伊万里を未来永劫にわたって守護する像として設置されたものです。伊万里の食材を使ったおもてなしの料理をはじめ、宿泊観光案内など伊万里の活性化のためにご尽力をいただいているフォレストイン伊万里、その生まれ変わった姿をご覧に、皆さんぜひ足を運んでいただけたらと思います。改めて伊万里市民の意向を受け入れていただいた田中理事長に感謝申し上げます。以上、須賀部市長でした。
教育と文化です。6月23日から29日は男女共同参画週間です。今年度のキャッチフレーズは、公募で選ばれた火事場のパパ力です。火事場とは、掃除、炊事などの家庭内のいろいろな仕事のことです。市は平成21年度から毎年この期間に合わせ、市職員の家事参画時間調査を行っています。これは1日のうち家事を行った時間を種類別に調査したものです。25年度調査における1日の平均家事時間は、男性が 64.9 分、女性が 177.4 分となっており、女性は男性の約 2.7 倍行っているという結果になりました。中でも食事に関する家事時間、料理作り、後片付けなどは男女差が最も大きく、男性が 13.3 分、女性が 72.3 分となっています。職場や家庭でも男女どちらかに負担が偏るのではなく、協力し合っていけたらいいですね。この機会に考えてみましょう。市民参加型の美術鑑賞の機会を広めようと、第35回伊万里市美術展が市民センターで開催されました。期間中1126人もの来場者がありました。郷土の文化財、文化財展示施設その3、伊万里鍋島ギャラリー。これは松浦鉄道伊万里駅の2階にあります。市が所蔵する鍋島焼85件163点、小伊万里75件
129点を順次入れ替えながら展示しています。いずれも美術的、歴史的価値が大変高いものばかりです。このため、来館者がこれらの作品とじっくり向き合うことができるように、静かな空間に照明などによる演出もされています。詳しくは、伊万里鍋島ギャラリー、電話22-2267へお尋ねください。
ほがらかページです。4月24日、久原保育園で鯉のぼり掲揚式がありました。これは5月5日から11日までの児童福祉週間にちなみ、市が市内の保育園や幼稚園で毎年開催しているものです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内の3人の高齢者を塚部市長が訪問し、記念の百寿メダルを贈呈しました。5月7日、松浦町の原口富さん、散歩や草むしりなど屋外での活動が好きで、90歳まで自転車に乗っておられたそうです。新聞や雑誌など活字を読むのも好きで、家族はその知識の多さに驚かされることもあったそうです。また同じ日、畑津町の田中みどりさん、屋外で体を動かすことが好きで、老人会に入ってから始めたゲートボールは97歳まで楽しんでおられ、なかなかの腕前だったようです。5月12日に訪問した南畑町の井出初さんは、2年前までは縁側に座って新聞をじっくり読み、歌を歌うのも好きだそうで、このお三人とも3度の食事をきちんととり、何でも食べることが長生きの秘訣とおっしゃっていました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその3、梅干しの天ぷらと梅じゃこご飯。梅干しの天ぷら、材料、梅干し、南高梅5、6個、片栗粉、揚げ油、漬け汁、だし汁大さじ4、砂糖大さじ3、醤油大さじ1。作り方、梅干しは皮の破れていないものを選び、5、6時間ぬるま湯につけて塩抜きする。梅干しの塩が抜けたら漬け汁に2、3日つけておく。梅干しの水気を拭き、同量の水で溶いた片栗粉を軽くつけて中温の油でからりと揚げる。梅じゃこご飯、材料、米3カップ、梅干し、南高梅4個、ちりめんじゃこ3分の1カップ、酒大さじ2、青じそ2、3枚。作り方、米を研ぎ、分量分の水を入れ、30分以上置いておく。炊く直前に梅干しをちぎって粗くほぐし、ちりめんじゃこと酒を加えてさっくりと混ぜ、普通に炊く。青じそは千切りにして水に浸し、アク抜きをして水気を絞る。これを最後に飾ります。食育ワンポイント、梅干しは優れもの。梅の酸っぱさには疲労回復や食欲増進、老化防止など効果があると言われています。またこれからの季節におすすめなのが、弁当に梅干しを入れることです。味や彩りのアクセントになることはもちろんですが、食中毒対策にもなります。昔ながらの日の丸弁当もいいですが、刻んでご飯全体と混ぜ合わせるのもいいですね。我が家のアルバム、山城町久原の田中英介さん、沢子さんの長女サラちゃん、3歳9ヶ月です。私はお店屋さんごっこをするのが好きなの。ハピネスチャージプリキュアにも 憧れるわ。好きな食べ物は鶏の唐揚げとハンバーグ。肉じゃがもね。たくさん食べてお友達と元気に遊ばなくちゃ。お母さんから一言。いつも明るくて楽しいサラちゃん。これからも兄弟仲良く元気で笑顔が輝く素敵なお姉ちゃんになってね。ほほえみさん、黒川町の坂口真奈さん、23歳。4月から JA 伊万里に勤務しています。地元に恩返しをしたくて入りました。覚えることがたくさんありますが、まずは早く組合員さんを覚えるよう頑張ります。好きな食べ物は鶏の唐揚げ。休日はドライブをしたり、のんびりと過ごしたりしています。趣味は音楽が大好きです。高校と大学では吹奏楽、パーカッションをしていました。理想の男性は優しくて誠実な人です。四季の歌。海寄りの棚田千枚水を張る。海寄りの棚田千枚水を張る。伊万里ホトトギス会西純子さんの句です。花言葉、移り気という紫陽花の色さまざまに梅雨を咲き継ぐ。花言葉、移り気という紫陽花の色さまざまに梅雨を咲き継ぐ。伊万里白露短歌会田中綾子さんの短歌です。市民スポーツ。8日日曜、市スポーツ少年団交流会が南畑小学校で、アジサイカップバドミントン選手権大会が国見台体育館で、14日土曜、小学生スポーツチャレンジゲームが国見台体育館で、29日日曜、市民ソフトバレーボール大会が国見台体育館でそれぞれ予定されています。町民スポーツ。15日日曜、二里町民婦人バレーボール大会とインディアカ大会ゲートボール大会がいずれも二里小学校で、山城町民ミニバレーボール大会が山城東小学校で、22日日曜、牧島町民球技大会ソフトボールは男子、バレーボールは女子、いずれも牧島小学校で、黒川町民球技大会ソフトバレーボールが聖霊中学校で、東山城町民バレーボール大会が東山城小学校ほかで、29日日曜、大川町民球技大会がバレーボールが東陵中学校でそれぞれ予定されています。
続いて暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。6月1日から7日は水道週間です。26年度のスローガンは、おいしいな、大事なお水、ごくごくり。水道に関する問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 多面的機能支払い交付金の説明会が10日市役所大会議室であります。事前の申し込みが必要です。問い合わせ先、農産漁村整備課農地農村係、電話 23-2591。 6月23日から29日までは全国一斉子どもの人権110番強化週間です。いじめや虐待といった子どもの人権に関わる悩み事、 心配事などに応じて電話相談窓口を時間を延長して受け付けます。詳しいことは佐賀地方法務局伊万里支局電話 23-2492 へお尋ねください。無料の特設人権相談が18日山城公民館で開かれます。問い合わせ先佐賀地方法務局伊万里支局電話 23-2492。 農業委員会の委員選挙が7月6日行われます。事務説明会は11日です。問い合わせ先選挙管理委員会事務局電話 23-2027。 21世紀社会福祉セミナーが29日アバンセホールで開かれます。申し込み期限は27日。問い合わせ先、公益社団法人佐賀県社会福祉士会、電話 0952-36-5833。 子供を見る人がいなくて困っていませんか。伊万里市子育てファミリーサポートセンターでは、保育園などでの保育開始前後の子供の預かりや送迎、放課後児童クラブ後の有料保育などを行っています。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 経営者保証に関するガイドラインが策定されました。詳しいことは独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部、電話 092-263-0300 へお尋ねください。伊万里合唱団定期演奏会が22日2時から市民センターで行われます。入場料は500円、ただし高校生以下は無料です。問い合わせ先川原さん、電話 22-2248。 琴と尺八のアジサイコンサートが29日1時半から市民センターで開かれます。入場料は前売り券1500円、当日は2000円です。問い合わせ先 TSS 伊万里代表古川さん、電話 22-7360。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。部屋を片付けてから掃除機をかけると掃除機を使う時間が短縮できます。使用時間を1日1分短縮すると年間約120円の節約になります。問い合わせ先環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。来年1月に開催する伊万里市成人式の実行委員を募集します。募集期限は30日。問い合わせ先障害学習課障害学習係、電話 23-3186。 カルチャー入門講座親子でお菓子作りがあります。受講料は1組2500円、材料費は1組4000円。申し込み期限27日。詳しいことは市民センター電話 22-3911 へお尋ねください。みんなで語れ場が22日市民センターであります。申し込み期限は16日。問い合わせ先市男女共同参画懇話会伊万里プラザ事務局、電話 23-2115。 7月13日に行われる市インディア化大会の参加チームを募集します。参加料は1チーム1000円。申し込み期限7月4日。問い合わせ先大会事務局福島さん、電話 24-2501。 日本語教室伊万里ボランティアを募集します。詳しいことは日本語教室伊万里斉藤さん、電話 080-3138-3526 へお尋ねください。九州エコライフポイント参加者を募集します。申し込み期限30日。詳しいことは九州版炭素マイレージ制度推進協議会 ポイント運営管理事務局、電話 092-721-4905 へお尋ねください。職業訓練受講生7ヶ月コースの電気制御技術科15人を募集します。申し込み期間7月8日まで。問い合わせ先ポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516。 婚活イベント海きららで婚活とホテルランチが29日開かれます。詳しいことは市婚活応援推進協議会、電話 23-2950 へお尋ねください。伊万里ファンクラブの会員を募集します。これは伊万里の特産品である 1. 伊万里梨と伊万里梅のフルーツ詰め合わせ、 2. 伊万里牛、 3. 生き車エビ、そして梨の花とツツジを描いた伊万里焼きのフリーカップセットの4点の中から、年会費5000円で1点、1万円で2点選べます。配送にかかる送料の負担はありません。受付期間は7月11日まで。申し込み方法など詳しいことは伊万里ファンクラブ事務局、電話 23-2110 へお尋ねください。6月の行事、市民センターでは微笑み広げてふれあいステージが14日土曜12時50分からあります。市民図書館では上り釜のお部屋で子ども上映会、15日日曜2時半からドナルドダック3。図書館ホールでは名画上映会、懐かしき昭和を振り返る第4回、15日日曜2時半から、昭和62年の日本の作品今朝の秋。図書館6月の休館日、9日、16日、23日、30日の月曜と、館内整理の日、26日がお休みです。伊万里市は、市民相談窓口を開設しています。一人で悩まず、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 へご相談ください。大企業の名前は悪用した替え替え詐欺に注意。実在する大企業の株や社債などが販売されているかのように装って勧誘し、購入させようとする手口に関する相談が寄せられています。一旦お金を支払ってしまうと取り戻すのは極めて困難です。うまい話には耳を貸さず、きちんと断ってください。問い合わせ先消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
つつじ祭り夢の市、滝川地の竹の小葉公園で開催されたつつじ祭りでは、地元の皆さんが管理する1万本のつつじが来場者をお出迎え、名物つつじ餅や地元農産物の販売コーナー、バーベキューコーナーが並んだほか、明星太鼓やダンス、エーサー、よさこい踊りなどが披露されました。川内野の夢工房滝野で行われた夢の市では、直径 1.6 メートルの元気鍋が登場。だご汁100円食べ放題のほか、新鮮な農産物や加工品の販売、ピザ作り体験や早釣り体験などがあり、多くの家族連れでにぎわいました。5月1日現在の人の動き、男 27,345 人、女 29,750 人、合わせて 57,095 人で、前月より1人減っています。なお世帯数は 22,640 世帯で、前月より28世帯増えています。これで広報伊万里6月号を終わります。
雨の季節が巡ってきました。濡れてひときわ色鮮やかに咲く花、アジサイ。庭の片隅に色とりどり、時を忘れずに咲き続けています。 雨もまた楽しいと言えるよう日々の暮らしを工夫しましょう。梅雨、優しい降り方であってほしいですね。では来月号までごきげんよう。